ということで岸本会でございますけれども、今回はですね、あれですね、お便り会のかなり初期のやつを
かなり初期ってどういうこと？
だから2021年の初期の方、要はお便りグランプリの対象枠ではあるけど、だいぶ前、
だいぶ前、
ね、1月とかの、はいはいはい、中からちょっとね、いいの、また拾い集めてきましたので、
年始のやつを今、
そうそう、でもね、いいよ、全然色褪せないやつが多いんで、読みたいと思いますけど、
ね、はい、はい、
はい、これはいいですよ、はい、はい、じゃあこちらからいきます、
はい、お願いします。
ネパールで会いましょう。
ネパールと会いましょう。
書いております。
いいですね。
都市ボーイズのお三方、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい、こんにちは。
初めて投稿させていただきます。
はい。
川崎スピードです。
え、ネパールの？
ん？何？
ネパールのからこんにちはは何？
あ、ネパールで会いましょうは、ああ、タイトルっぽいですね。
あ、県名ってこと？
タイトル系の感じだと思います。そうです
ね。階段のタイトルね。
うん。うんうん、まあ、そうだと思います。
で、川崎？
川崎スピード
さんです。川崎スピードさんが名前ね。うん、はい。ありがとうございます。
昔から不思議な体験をすることが多いのですが、私の話はどれも怖いものではなく、なぜか面白いものばかりです。
いいじゃない。
今回はその中でも一番聞いていただきたいお話をお伝えしようと思いメールさせていただきました。
ございます。
当時私は東南アジアのある国に駐在しておりました。
ネパールだろう。ネパールだろうが。
少し。
うん。どこ？
少し長い休みになると、よく家族で近隣の国々に旅行したりして、
どこだ？
ゆるく楽しく過ごしていました。
どこだ？
さて、私以外の家族が日本に一時帰国していた時のことです。私はネパールでトレーニングなんでね。いやいや、笑うとこじゃないか。
ネパールじゃねえか。
笑うところじゃないか、
別に。やっぱネパールじゃねえかよ。
いやいや、私はネパールでトレーニング、いやいや、笑うとこじゃないから。全然笑うところ。
ネパールじゃねえか、やっぱり。
笑うところじゃないです
から。ネパールからこんにちはじゃねえかよ。
はい、はいはい、私はネパールでトレッキングがしたかったので、このタイミングでネパールに一人旅をしました。
トレッキングって何ですか？
トレッキングって山登りみたいなやつじゃないかな。
山登りを
多分ね。
トレッキングシューズとかって言ったりするか。
だと思うけどね。うんうん、はいはい、まあちょっと本格的なやつじゃないかな、だから。
登山の。と上級者向けみたいな。うんうん、
とあと、ネパールだしね、場所が。
確かにね、ヒマラヤありますしね。うんうんうん、
トレッキングをしたかったので、一人旅をしたと。
はい、
ネパールは私の中ではどこか懐かしく、とても落ち着く国で、家族でも何度か訪れています。4泊5日をかけて3000メートル級の山をトレッキングしました。
すごいね。
うん、これめちゃくちゃすごいと思う。
3000メートルってすごいね。
ネパールの山々は美しく、山からのパワーを強く感じました。トレッキングが終わり、私はボカラ空港のロビーで、首都カトマンズ行きの飛行機を待っていました。すると私の隣に日本人の若いカップルが座りました。
珍しい。
私から話しかけると彼らはとても気さくに話し相手になってくれました、彼らもトレッキングを済ませてカトマンズに戻るところでした、これもご縁と思い私は二人を食事に誘いました。カトマンズではいつも家族で行くレストランがあり、そこはギャコク鍋というヤギの鍋が有名なお店なのです。
そうなんだ。
ギャコク鍋のことを二人に伝えるとなぜかとてもびっくりしていました。彼らは夜国鍋が食べたくて探し回っていたがなかなか見つからなかったとのことです。
あ、そうなんだ。よかったね。じゃあ
この時点で二人とはフィーリングが合うなと漠然と感じました、カトマンズのレストランで夜国鍋を食べながらその二人とはいろいろな話をしました、うまく表現できませんがお互い空気感が似通っていて優しい時間が流れていて懐かしいようなずっと話していたくなるような感覚になりました。その中で私は彼らからトレッキング中の不思議な体験談を聞きました。二人が山中の山小屋に泊まっていた時のことです。夜中にふと彼氏さんは金縛りになって目が覚めました、体は動かないのですが目は動くので彼女さんのを見てみると彼女さんは寝言のように 1,2,3,4 1,2,3,4 とリズムをとっていたようです。 なんだか意味がわからない状況でしたが、彼氏さんは何もできずに、ただただ金縛りに身を任せるほかありませんでした。朝になって、彼女さんに夜中の出来事を尋ねてみたところ、彼女さんは夢の中で、見たことのない民族衣装をまとった人たちがリズムを取りながら踊っていたそうです。ますます意味がわからなくなった二人は、山を降りてすぐさまネットカフェで調べてみることにしました。
うん、
すると、この見たことのない民族衣装の人たちはシェルパ族という山岳民族だったようで、1234、1234とリズムを取りながら踊る踊りはシェルパ族が年に一度の大きなお祭りの時に踊るものでした。
へ
ー。天津さえ驚いたことに、彼らが不思議な体験をした日がどうやらそのお祭りの日だったようです。
すごいな。
私はそれを聞いて心地よい鳥肌が立ちました。二人との楽しい時間を過ごし、私は帰路に着きました。後日、霊感の強い友達にネパールで聞いた不思議な話を伝えました。友達は終始うなずきながら聞き、私が話を終えると、話し始めました。彼らがその日に二人で山に登ったことは偶然ではなくて必然だったんだよ。
うん、
なぜなら彼らの前世はシェルパ族だから。友達の言葉に私はなぜか妙に納得してしまいました。そして友達は最後にこんなことを言いました。あとね、あなたも関係してますよ。友達のその言葉が引っかかり、私はシェルパ族について調べてみました。すると、この旅での出来事がある着地点に急進していくのが分かりました。実はシェルパ族はネパール人ではなく、もともとはチベットから移住してきた民族だったのです。そして私は以前ある霊能者の方から、あなたの前世はチベットの僧侶、と言われたことがあります。実際私は東南アジアで出家しているのですが、前世が関係しているのかもしれません。
うん、
あと一つ、3人で食べた漁穀鍋ですが、これもまたチベット料理なんです。ネパールは前世と会えるところと聞いたことがあります。チベットにゆかりのある3人がチベット料理を食べながら優しい時間をネパールで過ごすことができました。と、まあ、なるべく短く書こうと努めましたが、長くなってしまいました、すみません。機会があれば東南アジアの山奥の寺院で出家した話などしてみたいのですが、
面白い。
ここのチャンネルとはテクスチャーが違うかもしれませんね。寒さが厳しくなってきていますので、流行り病にお気をつけください。
ありがとうございます。
ね、という1月だったので寒さとなってますけども、はい、はい、
大丈夫でした。
ネパールで会いましょうでございました。
面白い。シェルパ、
いい話だなと思って、
うん、
なんていうかな、前世でも深く関わっている、
うん、
3人が、
そうですね、
誰も何も関係ない知らないまんま来て、そこでまあ自分の前世とつながってみたいな話よね、
はい、だって1日でもっていうか数時間でもずれてたら会わなかったからね。
だしね、うん、その年に1回のお祭りのタイミングにちょうど来るっていうのもなかなか、ね、あのね、なんかいいタイミングだなと思いましたけども。
どっかでシェルパ族って聞いたことあるなって思ってたら、
うん、
あのヒマラヤとかの登山の案内人、
ああのシェルパっていうね、
うん、
そう、あの持つ人をね、
そうなんですよ、うんうん、で案内人で使われてたんですけど、
うん、
えらい暴力とか振るわれたりとかして、
うん、
案内するときにね、
うん、
とか物持たされたりとか、まあ、奴隷みたいに扱われて、
うん、
で一辺なんかね離れていってんですよね、今ね、ヒマラヤから
離れてるの。
そう、案内になんかじゃあもうしませんよっつって、
ああ、その仕事、
そんなひどい、
うんうん、
そんなひどい扱いするんだったらもういいですわって言って、
うん、
ちょっとずつ離れていってるっていうのをニュースで見たわ。
最近の話なんだよ。じゃあ
最近ちょっと前、ちょ
っと前、
うん、5年とか前の話ですけど、うんうん、それは見たし、ネパール人から聞いた。僕知り合いいるんでネパール人、うんうん、
じゃあいずれシェルパがいなくなって、
うん、
登るの大変になるみたいなこともあるかもね。
かもしれないですね。シェルパ不足かもしれないですよ今ね、
うん
うん、
めちゃくちゃ大量に荷物持つからね。
そう、
もう信じらんないレベル
よね。しかもあの急勾配をさ、
絶対無理だなって思う。
登って降りるんだぜ、うん、すごいよな。
本当地元の人ならではだよね、うん、あんなだってすぐおかしくなっちゃう体
ね、
うん。
いい情報あげて、 あの教えてもいい、そのネパールあるあるみたいな。
ああ何、
ネパール人の、うん、まあ、ライ君から聞いた話なんですよ。
ライ君、う
ん、ライ君よく出ますけどね、ライ君、うんうん、ライヤ君デングマルっていう、
はいはい、
ライ君っていう子なんですけど、その子はねすごい金持ちなんですよ、
うん、
ネパールでね、
うん、
でバス会社やってるんですよ
親が。
そうで、うん、ネパールからインド行くにもバス使って行くんですって当時ね、うんうん、そのバス会社が2社しかなかったと当時、大きいところが、
はいはい、
その1社の息子なんですよ、
うん、
でものすごい金持ちで、
うん、
でも家もでかいんですって、
うんうんうん、
何部屋もあるみたいなところなんですよ、うんうん、で今日本に来てパソコン習うって言って、パソコン習ってそこでアルバイトして、そのアルバイトしたお金を家族に送ってるみたいな話をしてるんですよね、はいはいはい、で1年間か2年間ぐらい日本で仕事したら、うん、帰ったらもう豪邸が建つって言うんですよ、
うん、
だから多分5、600万ぐらいではネパール行けば、まあ、豪邸建てるみたいな話をしてるんです。だから、
うん、
日本人ってものすごいモテるらしいんですよ。
まあそうだろうね、金持ってることになるからね、うん、そうそう。
でインドってものすごい美人多いじゃない。
多い多い。
でネパールも多いんですよ。
確かに多いね、
近いからね、
あっち系の顔だね。
そうそう、うんうん、多いんで、今あのモテないお金持ちの日本人とかアジア人とかが、
うん、
インドネパール行ってるって話聞いた、そのコロナ禍前ですけどね、話、
はあはあ、
うん、すんごい出てるっていう話を聞きましたよ。
ウクライナだったかな、
ウクライナ美人
とかでも同じこと起きてんだ。
すんごい美人、
あのね、そうめちゃくちゃ若い美人をはべらかせるのはものすごい安い金でできるから、
うん、
っていうので一時期行ってるやつ多かったんだよね、うん、
あとフィリピン、ロシアね、
まあ、その辺も一緒だよね、だから同じ系統だよね。
フィリピンはお金ですけど、
うん、
ロシアはあのアニメ、日本のアニメがものすごい人気で、
うん、
いわゆる日本のオタクとかモブキャラみたいなやつに燃えるんですって、
うん、
すごい可愛いってなって、
そ
うだからアニメ詳しくって言ったら、
うん、
ロシア行ってカメハメハとかって言ったらすごいモテるって話を聞いたね。
いやそれは
魂売って
それはちょっときついかな。
魂売ってタメー言ったらモテますよ。
いやそれはきついな、
ダメがなんだって言ってくれますよ、
うんうん、
あのブロリーのまた あの新しく現れた時のバイオブロリーの時に言ってたね、
うんうん、じゃあもうあの、はい、お金がある人はそっち、
ああ
の、うんうん、フィリピン、ネパール、そのうちの方行って、うんうん、お金ない人はロシアで、うん、いいんじゃないですか。だから
いやそれお金は大事ですけどね、ロシア行ってもね、うん、ロシア行く金もかかるし
そうだけど、
うん、
はい、ということでございました、はいはい、
めちゃめちゃモテるらしいです日本人。
じゃあちょっとこちら行きたいと思
います
。
はい、お願いします。
だいぶ前です、
はい、
お二人と林さんの奥様はじめまして、
はい、
最近ポッドキャストを聞き始めた新参者です。
ありがとう
ございます。私は自分には霊感はないか、またはないと思い込みたい派なのですが、
うん、
特に怖い思いをしたことはありません。ですが、うん、記憶に残る気になることがあります。外で体験したことなのですが、3回不思議な声かけをされたことがありますと、
うん、
相手の方の信じる宗教かただの親切か分からずじまいで終わった出来事です。まず1つ目、バス停で待っているとき知らない人から、私は今勉強中で、あなたの頭と肩のコリをここで治療させてほしい、
怖
と言われたこと、
うん、
その時私は特に頭や肩が痛くはありませんでした、
うん。
2つ目、私が娘かっこ持病持ちと2人でショッピングセンターに行った時、
うん、
踊り場のようなところに親子かっこ年長の方は30代から40代くらいのような年頃の2人が立ち止まっていて、
うん、
年長の方が私にさっと近づき、
うん、
あなたのお子さんのためにお祈りをさせてほしいと言われ、
うん、
私がええっと混乱しているうちに娘は2人の若い方に片隅に連れて行かれ、
いやいや怖い怖い、
指と手を使って念のようなものを顔の前で送られていました
怖いな。
時間にして30秒ほど慌てて取り返しに行きましたが、その2人は申し訳なさそうな顔をして行ってしまいました、
うん、
3つ目、私がショッピングセンターで1人で歩いている時、うん、向かいから知らない人が歩き寄ってきて、
うん、
あなたは足が悪いでしょ、痛いですよね、病院に行かれなくていいのですかと言われました、
うん、
ちなみに私は普通に歩いていただけで、足は人より歩けるくらいに健康です。これら3つの出来事は感覚が空いて起きたことで答えが出ないので記憶に残っている出来事です。 話しかけた人からすればただの親切心なのだろうとは思いますが、世の中には人の見えないものが見える人がいて、私の悪いところはその人たちに見えているのではないかと不安に思っています。一体何なのでしょうか。ラブすみませんでした、ということで、送られてきました。うん。1個目はだからバス停で、
はいはい、
今勉強中であなたの頭と肩のこりをここで治療させてほしい、
うん、勉強中での怖いわまず、
しかも全然頭肩痛くないんだ
もう外れてるからな。
逆にすごくない、うん、頭と肩って大体の人が
大体痛いよな、
ね、痛い部分じゃん、
う
ん、腰とか
たまたま痛くない人の声だよね目利きがもうでき
ない。もうその時点でこいつ勉強中だよね。
勉強中
だ、分かってないわって思うわ、う
ん、嘘ついてないなって思う、
うんうん、でもこれ、治療されるっていうふうに選択をしたらどうなったと思う。
痛くなってたんじゃない。
何されると思う。
え、でそもそも何なのこの人は
どういうこと。
いやそもそも何を勉強中なの、
うん、いや何も言ってないの。
いやだから
バス停で止まってたら、私今勉強中で、
うん、
頭と肩のこりを直させてほしいんですよ。
マッサージってこと。
それさえもだから分かんない。
サイキッカーってこと。
答えちゃったから、うん、断っちゃってるから。
断っちゃったからね。
俺でも、う
ん、マッサージじゃない、
勉強中パターンで言うと、うん、新宿でよく手相の勉強中なんですっていう人がすごい多くて。
手相の勉強中。
そう、
俺初めてだわそれ聞くの。え、それって声かけられるの。
そうそうそう。
へー、そうなんだ。
駅前とか歩いてるとスーツの人に、
スーツ、
うん、あのちょっとすいません時間いいですかって言われて、うんうん、まあ基本あのギャンブルやってる時が暇だったからあのいいですよって言ったら、
うん、
あの私今ちょっと手相の勉強させていただいておりまして、うん、あの無料でちょっと見させていただけませんでしょうかみたいな感じであの声かけられて、
で
いいよっつって、
うん、軽
いな、手見せて、
うん、したら
素晴らしい手相ですねみたいなのを言ってくるのよ。
全然できてないじゃん。
いやいやいや、知らねえだろ。
え、なんて言われたの？で、素晴らしい手相ですねの後は。
って言われて、うん、で、ただ、ここの線みたいな、
うん、
なんとかの線みたいなのが言われて、が、もしかしたらちょっと今後良くないことを起こすかもしれませんみたいなことを言ってきて、はい、で、あ、そうなんすか、
うんうん、
どうすればいいんすかって言ったら、いや、ちょっと私の手には負えないんですけど、
うん、
私に、この手相のことを教えてくれてる大先生がいまして、うんうん、その方ならもしかしたらって言うから
、うん、ダメだな、
おじゃあ大先生連れてきてくださいって言ったら、
うん、
いやちょさすがに大先生はあのここには呼べないんですけど、
この場に連れてこいって言ったのえぐいな、うん、
いや呼べないんですけど
行くってことね。
ちょっと近いところで、
うん、
って言ってるぐらいのタイミングでもう一人来るの、ね、
もう一人、
うんうん、スーツのやつが、
はいはい、
で来て、すみません、あの私もちょっと手相勉強させていただいておりまして。
すごいじゃん、人気じゃん岸本さん。
そうそうそう、
手相
で、あの同じ流派の人みたいで、
うんうん、
なんかどうやらすごい手相を持ってらっしゃるって聞いたんで、はいはい、ちょっと僕も見せてほしいんですよ。あ、これはすごいみたいな、
立ち聞きみたいにしてたんだ。
そうそう、だから、うん、要は2人組になって2対1の構図を作って、うんうん、でまあ要はどうやってもどういう結論に、うん、話をしても最終的な結論大先生に見てもらわなきゃやばいっていうことになるのよ、
うん、
で
見てもらった、
大先生の、うん、あの話、
うん、
聞いてたらちょっとその意味わかんなくて。
それってさ、オチ島田秀平じゃないよね。
いや違う違う違う、
怖いわ
大先生、
大先生があ
のだから俺大先生に会わなかったから。
あ、そうなんだ。
そうそう、あのわかんなかった、あのもう、うん、もう並ぶ時間だったからさ、
う
ん、
どうも、お階段巡り。
そうそう、パチンコ屋に並ぶ時間だったから、あの、行かなかったけど、
パチンコに並ぶってことは朝方ってこと
ですか。そうそうそう。
だいぶ朝よね、朝早い。
朝とか、ちょっとね、9時、10時。
そうよね、早い時間
じゃないかな、に言われて。で、まあ、それがなかったら別に行ってもいいなと思ったけど、うん、なんかセミナーっつってたかな。
あ、そうなんだ。みんな集まる中の一人みたいな感じだ。うん、
そうそう、だから多分そこで何かしらを売られるとかだろうけど。
そうやろね。
まあまあ、でも俺は手相を見てもらって得したから全然いいんですけどね、
うん、でもどっか悪いって言われて気持ち悪くない。
ああ、でも忘れちゃったもんね、その日のうちに。
そっか、
その
それはもうほんまに興味ないからよね、
数段上の刺激が来るから、
うん、そっか キラリラリラリラリラリラリラリラリラリラリ
ラリラリラリラリラリラリラリラリラリラリラリラリラリラリラリラリラ
リラリ
でもやっぱ気持ち悪いよ、知らない人に急に声かけるの。褒められ
た上でここが危ないですねって言われると確かに言っちゃうのかもしれないですね。
それっぽいこといっぱい言ってたもん。なんか心理学も勉強してるんでどうとか、
勉強中ばっかだな。
そうで、この方の2人目はもっとなんかやばくて、
そうよね、
あなたのお子さんのためにお祈りをさせてほしいっつって勝手に連れてかれて、
俺ほんま暴力振るわ、
指と手を使って
念をドーンと押したら何してんのお前って
顔の前で念をこう送ってたと、
何回、怖いよな。
それをさ、30秒勝手にやられてたらさ、どうするこれ。
いやもう押し倒すよ、何してんのお前って
絶対にぶち切れるよなこれ。
むちゃくちゃ怒るよ俺
でもこれさ、なんでお祈りさせてほしかったのこの人たち。何がしたか
った。お金も取ってないしね。
そうなのよ、怖っと思うよね。
だからそこから信じきってんじゃない、その信仰を、で本当に悪いって思ったからやってくれたんじゃない、
この
悪いとかじゃなく本当も良心だけで、
で同じようにさ、最後足が悪いですよね、痛いですよね、病院行かなくていいんですかって急に言ってくるやつが出てくると、俺でこれもしかしたら一連の人たち全員グルなんじゃないかなって一瞬思ったのよ。
そんな、でもはいはい、
その全部悪いところをこう言われる感じだし、なんていうの、どっかで引っかかればいいっていうか、で常に悪いこと起こる起こるって言われ続けたら、なんか頼ってついてくみたいになっちゃうんじゃないかなと思って、だとしたらなかなか気持ち悪いなと思ってね、この
まあね、だから僕が思ったのは、こういう人には声かけようっていうマニュアルがあって、別々なんですけど、みんなね、団体とかは。でもマニュアルって大概一緒じゃん、声かけるものってね。で、まあ、その子なんか、お母さんなんかが分かんないけれども、とかそのマニュアルのレテンにね、ちょっとピーンとされるような項目が合致してて、声かけられてるんじゃないかなと思いましたけど、なんか、僕もね、前も見ましたけど、その、信仰宗教とか、霊感商法に騙された人の、まあ被害者の会参加しましたけど、やっぱりマニュアルってあるもんね、すごい細かく。
まあまあそうだろうね、だいたい同じようなタイプの人を狙うんだろうな。
そうだと思います。なんで声かけられたんじゃないのかなとは。
かけやすい人だった
んだ。そうそうそう、声かけやすいんだと思う。あれ知ってます、あの
何
挨拶するじゃない、誰か。僕ねちょっとマニュアルを知ってるんですよ、もう普通通りに接してね、で僕挨拶するんで、挨拶返してください
普通に。
そしたら岸本さん誘うかどうかって俺は決めるから。
あ、はいはい、
おはようございます。
おはようございます。
声かけない
なんで、
なんで声かけないです。
声のトーン
違う、頭の下げる角度角度がぐんと下向く、要はちゃんと綺麗にお辞儀する人は、
お辞儀の人ね、
あのね騙しやすいんですよ。
その会釈程度のレベルの人はダメなんだ。
で僕がね、物を落とすんで、
拾
ってください、何でもいいわ。なんかじゃあこの木箱の卵落とすわ、と拾ってください。立って、ちょっと
立ってやんの、
立って、立って、俺落とすから拾って、はい、ありがとうございます。声かけない
なんだよ
声かけないです。
膝、
そう、
ああだろうな、
膝つくんですよ、むちゃくちゃ騙しやすいんですって。
わかるよ、
トーンとぶつかって、ごめんなさいってあっちから言う人、とかっていうのは騙しやすいから声かけるっていうのはマニュアル本で見ました。
でそれを目の前で一回やって試されるんだね、じゃあ。
そう
目の前でなんか落としたりとか、
そうなんですよ。だから霊感商法とかこういうのだけじゃなくて、詐欺とか、そういうの使われるマニュアルなんですけど、声かけられる、られないとかっていう、岸本さんは多分声かけられないですね、それで言うと。
なかなかね。
声かけると話しちゃうから、その分では分かんないですけどね。
でも俺結構ウェルカムだよ、ね、そういうの。
なんか話聞いてる
とね、来たらすげー楽しく話しちゃうよ。
意外と僕ガン無視しますから。
お前の方がね。そう、俺受け入れるもん、全然一回。
僕が外歩いてる時って何かの目的で歩いてるんで、ふらふら歩いてること全くないんですよ。そう。で、時間いつもギリギリで歩いてるから、嫌なんですよね、
うざいんだ、もう単純に。
そう。すいません、ちょっと急いでるんで。
うわぁ、冷た
い。冷たいとかじゃないね。ほんまに、そう、 話してると。
確かに。ファンの人にもそうだもんね。
そんなことねえわ。話してるだろ、ちゃんと。俺の方が話してるだろ、ちゃんと。俺の方が。
へ、え、ぇ、
ーうん、話してるわ、ちゃんと。
はい、じゃあ次行きまーす。はいはい、これもね、ちょっと、若干、なんか不思議な話ですね。岸本さん、林さん、こんにちは。
こんにちは。
不思議な体験がありますんで、お便りします。
はい。
私は数年前に足の感染症で入院していました。はい、もともと私は先天性の疾患が原因でちょっとしたことでも感染しやすい体です、
うんうん、
その時の入院も足にできた小さな怪我からバイ菌が入ってしまったことで片足の膝から下が真っ赤に腫れ上がり、熱を持って痛くて寝れない状態でした。
大変だ。
担当の医師からは感染症が原因で血液の流れが悪くなっているので、今後の経過によっては足の切断もあり、場合によっては全身にバイ菌が回り、肺血症で命を落とす可能性もあるとの説明を受けました、
うん。
当時はどうしても挑戦したいことがあり、また結婚も考えるパートナーがいたので、絶対に死ぬわけにはいきませんでした。
うん、
ある日、朝の医師の回診で、今まで投与している抗生剤の点滴は効果がないので、明日より違う抗生剤に変えますと言われました、
うん、
そしてその日の面会時間ギリギリに面会者が来ました。その面会者は男性で、軽く会釈をするとベッドサイドの椅子に座り、大丈夫？足痛い？など簡単な会話をする程度でした、
うん、
するとその面会者は独り言のように、抗生剤変えて大丈夫なのかな、本当にその抗生剤大丈夫なのかな、確認した方がいいんじゃないかな、大丈夫なんだっけな、大変だなとボソボソと私の心配をしていました、
うん、
点滴が変更になることは母にしか伝えてなかったので、面会者は母の友人だろうと深くは考えませんでした、
うん、
その面会者は同じ内容をボソボソとつぶやきながら席を立ち病室を出ていきました。トイレに行ったと思って待っていましたが、戻ることはありませんでした、
うん、
翌日の早朝に看護師さんが抗生剤の点滴を準備してきたので、昨日のことが頭から離れず、思い切って、私その点滴で具合が悪くなったことがあるんですよねと伝えました。すると看護師は少し困惑した様子で手を止め、すぐに医師に確認を取ってくださいました、
うん、
すると幼少期の頃の入院で同等の抗生剤でアナフィラキシーショックで危篤状態になっていたことが判明、投与は中止となり、未然に抗生剤の点滴を受けずに済むことができました。後日母に面会者の助言で救われたことを伝えると、母も全く覚えがなく、病院の面会名簿にも記載がありませんでした。あまりにも不思議なことに、母は〇〇くん母の弟があなたのことを助けてくれたんだよと言っていましたが、うん、背丈や顔は全くの別人でした、うん、あまりにもリアルな体験だったので夢ではないと思います。目線を合わさない、挙動が不自然な点からは当時とても怪しかったのですが、直感で悪い人ではないと思いました。結局病気は完治し、退院し、元気に今まで過ごすことができています。もし面会者さんに会えるのであれば、心の底から感謝したいです。この不思議な体験、どのように解釈したらよろしいでしょうか。長文に目を通していただきありがとうございます。
はい。
ということでいただきました。まあ、謎の人物が抗生剤を変える前にアドバイスをくれたというような話なんですけど、うん、まず誰なのかっていうところと、
うん、
あと単純にその抗生剤の話をしてないのに知っていて、うんうんうん、抗生剤大丈夫かなみたいな、うん、をボソボソ隣でずっとつぶやき続けるっていう、
はい、フラッと立ち寄ったブラックジャックじゃなさそうだしね。
フラットジャックが、うん、来たわけですね。
いや、これ意外と面白いんですよ。
何なのこれ。俺さ、
うん、何
そのなんか守護霊とかそういう系の話なのかなって思ったんだけど、
過去のこと知ってるってことだもんね、ちっちゃい頃ね。
そうそう、だからその過去のを元に、うんうん、あれは危ないぞっていうのを、うんうんうん、まあ、忠告してくれたみたいな話と捉えてるんだけど、
うん、
こんな感じなんて思った
。あれはじゃ あの未来の誰か、その人が亡くなってほしくない未来の誰かが忠告しに来たみたいな。
わかるわかる。
もう 言っちゃうと自分が何者でどうだって言っちゃうと、うんうん、はいはいはい、もうほんまタイムパラドックス。
あったね、そういう話。うん、結構よくある。
そう。だからもう未来人が来たとかね。
だからずっと顔を下向けて見られないように、そうそうそう、バレないようにやってたみたいな。
母さんって。
うん。
あなた譲りの口元にあるほくろ、バレちゃならないって言って、うん、ふっと下向いてるみたいなね。
そうね。
うん、
いやでも
これはさ、違うっぽいね。
違うの出してくれって思ってた。
なんでしょうね。ただまあ助けられてるわけですからね。
でもこういう系ってよくあるので、それこそその、うん、なんだっけ、電車とかに乗る前にこの電車乗らない方がいいですよって老人みたいな人に言われて乗らなかったら、うん、その事故したみたいなのあるじゃないですか。
ありますあります。
そういう系統かなとは思うんだけど、
うん、
なんだろうね。
なんでしょうね。
サードマン現象にもちょっと近いかな。
あ、はいはいはいはい、
もしかしたら、
あの助けてくれるやつね。
雪山とかで遭難してたら、うん、なんか知らない黒い影のやつがこっちだって言い出して、うん、それついてったら唯一助かるルートだったみたいなね、うん、ことなんだけど。
ありますよね。なんか
ちょっと近い気するな。
あれさ、オカルト好きな人がさ、
うん、
あのマリオカートやってて、あの自分のさベストタイムの記録が自分の前を透明になってふーって動くじゃない。わ、
うんうん、
かります。
わかるわかる。
あれをサードマンって呼んでたわ。
ゴーストみたいなやつ。
そう、ゴーストみたいなやつ、
うんうん、
要はこのルートで行けば、
うんうん、
一番近いから
ってベストラップだって。
そうそうそう、うん、でいつかこのサードマンを超えなきゃいけないんだって言ってたっけな、
うん、はい、ということで今回のお便りはこちらで終わりということでございますけど、
がっかりしてるやろな。
まあ、1月のやつ読まれると思ってないだろうからね。
なかなか難しいね。でも最後、でも串本さんの守護霊っていうの、
うん、
俺はこれ押したいけどね。
一応筋は通ってるかなと思う。
筋は通ってる。
その、ね、うん、ありえるありえないはまた別としても、そうそう、なんとなくね、無理やり筋を通すなっていう、
うん、のはね、いいと思いますけどね。
こういうのでもあると本当にいいなって思うわ。
思う思う。
マジで羨ましいわ、うん。
でも多分岸本さんにそういう人がついてたんだとしたら、
うん、
パチンコとかスロットする手を止めてくれてたもんだよね。
あ、
やめた方がいい。
でも俺そうそうか、
ろくなことなんないよって。
俺でもちょっと見えない手に押されてやってたみたいなところあるけどな。
あれ、これ守護霊をパチプロやったんじゃん。
恵比寿さんだった。
ああ、じゃあダメだわ、うん、本当にかけてもいいですって言うんだから。
そうね、ちょっとだから種類なんだろうな、優秀なやつと優秀なやつがいるだろう
か、ね、かけ麻雀やりません、かけてもいいですっていうのは名言だよね、やっぱり。
名言だね、あれ
面白いわあれ。
はい、ということで、今回もまたですね、やっぱりいいやつがまだ全然残ってるなというのが
判
明しましたので、またちょっと、
はい、
読んでいきたいと思いますので、ね、お待ちください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。